こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて、現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が、会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは、僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年6月21日日曜日です。父の日ですね。はい、なんとなく母の日と比べると盛り上がりに欠ける印象があるんですが、なんでなんですかね。まあ母の日はカーネーションを贈るっていう定番のプレゼントがあるのに対して、父の日ってそういう定番の行為というか定番のプレゼントがないですよね。まあそれもあってなかなか定着しないのかなっていうのが僕の感想というか考察です。まあでもね、後で父親に父の日おめでとう&ありがとうのメッセージを送ろうと思います。さて、今日の東京はあんまり天気が良くなくてですね、まあ雨が降ったり止んだりしている影響もあるのか、最高気温も26度27度と、なんか去年の6月とかと比べてかなり涼しい印象があります。まあ今週の金曜日は30度近くまで行ってましたけど、日陰に入ればある程度涼しかったですし、まだこう夏が来たっていうには早いかなっていう印象です。まあでも暑かったら遠慮せずクーラーつけましょうね。命に関わる問題ですので。はい、ということで、まあ、近況に入る前にライブ配信のお知らせをいたします。日時は、6月27日土曜日、夜8時20時ですね。それから、配信いたします。今回の配信タイトルは祝登録者4000人記念ワインをボトル1本飲み終わるまで生配信ボリューム5でございます。登録者4000人、本当にありがとうございます。まあ、4000人という数字に対しては もちろん感謝の気持ちはある一方で、もう全然満足はしておりませんので、はい、どんどんね、いろんな方にもっと見てもらえるように引き続き頑張っていこうと思います。はい、ライブ配信の内容はもういつもと変わらずでして、僕がワインを1本飲み切るまで皆さんとリアルタイムでお話をしながら楽しい時間を過ごせればいいなと思っています。ふるってご参加ください。はい、ということで近況なんですが、最近僕の最寄りのミスドで普段見ないような行列ができていまして、なんじゃこりゃと思ってよくよく見てみたところ、新商品モッチュリンをゲットするための列だったということで、はい、最近 SNS とかでもねよく見かけるモッチュリンですが、本当によく流行ってますよね。僕は食べたことないんですけど、 YouTuber のびわこくんがモッチュリンのレビュー動画を投稿していたんで、それを見ましたところ、モッチュリンはポンデリングの中身みたいな、まあ、そんな感じが全体の生地になっているらしくって、まあ、そういうもちもちとした新食感のドーナツということで、まあ、話題になって今の流行が生まれているんでしょうね。僕は以前なんかの動画で、楽天ポイントを常時3万ポイント持っていますというお話をしたんですが、僕が楽天ポイントをよく使う先が2つありまして、1つがサンマルクカフェで、もう1つがミスドなんです。なので、月に1回くらいはミスドのドーナツを買って食べているんですけど、まあ先日ですね、平日の夕方にふとドーナツが食べたくなってミスドまで向かって行ったら、ちょうどモッチュリンが提供される時間の少し前だったということもあって、ものすごい行列ができていました。はい、僕はただただもうチョコファッションとゴールデンチョコを食べたくてミスドに行っただけなのに、モッチュリン需要でもう50人くらい店外に並んでいた光景を見て、まあ、ドーナツ食べたいけどさすがにこの列には並べへんなと思いまして、もうその日はドーナツを諦めまして、まあ、一昨日かな、モッチュリンの販売時間を外してミスドに向かったところ、まあ、列もなくちゃんと入店できて、無事にチョコファッションとゴールデンチョコを購入できました。もうね、こうやってこうミスドのレギュラーメニューが大好きな僕としては、モッチュリン専用のレーンとそれ以外の商品の例を作ってほしいなという願望があります。まあでもそんな願望は聞き入れてくれないでしょうね。まあ、もし僕が言うもんならこうミスド側から、お前無 職で時間あんねんから並んどけよってね、言われかねないですからね。はい、ということで、まあ冗談はさておいて、モッチュリン需要がこう収まるまでは、レギュラーメニューを愛するミスノミーはね、もうおとなしくモッチュリンの販売時間を下げて購入するのがいいのかもしれないなと思った話でした。はい、ということで、他の近況なんですが、昨日コナンの映画最新作を見に行きました。僕の友人が、東方シネマズの株主で、映画鑑賞の優待券を持っていて、去年もその友達の誘いでコナンの、映画ですね、赤眼のフラッシュバックを見に行ったので、じゃあ今回も、今年のコナンの映画を見に行こうということになって、最新映画であります、ハイウェイの堕天使を見に行きました。もうね、この友人の株主優待に乗っかるというね、お手本のような無職ムーブでございます。今回の映画も、まあまあ面白かったですね。まあ、もうコナンの映画って、こう、水戸黄門とか、ドクター X と同じように、こう、毎回決まったパターンの構成になっているので、正直、驚きはないんですけど、もう安心してこう、楽しめるっていうのがいいところかなと思っています。今回のその最新作も例に漏れず同じパターンだったので、ちゃんと最後まで飽きることなく、楽しめました。途中ね、何回か、さすがにこれはおかしくないかと思う場面もあったんですけど、もうそれを指摘するのもね、やぼかなと思います。コナン映画は全部見たわけではないんですが、結構見ていて、一番僕が好きな作品は、まあ、定番ですけど、ベイカーストリートの亡霊。で、他に好きなもので言うと、時計仕掛けの摩天楼を、あと、天国へのカウントダウン、あと、世紀末のマジシャンとかですかね。どれも、やっぱり20年前くらいのものなんで、結構古いものですね。まあ、なんか思い出補正もあるのかなと思います。それで昨日映画館行くまでの道中、コナン映画鑑賞のモチベーションを上げるために、天国へのカウントダウンの主題歌だった倉木前のオールウェイズをリピートしながら映画館まで向かっていました。コナン映画において一番ラストでなんかこう緊張感があるのって天国へのカウントダウンだと個人的に思っておりまして、このやっぱり最後の一か八かっていうか、まあそれでこう行動に踏み出す有名なシーンがですね、今でも心に焼き付いていて、もう鮮明に思い出せますね。まあというか、そのシーンしか覚えてないですけどね。はい。はい。まあカウントダウンといえばですね、僕は社会復帰のカウントダウンを意識して生活しないといけないなと最近感じております。今バイトの面接とか受けていて、もうすぐ無職卒業説がね、濃厚になってきていますからね。とは言うものの、今週面接した先からまだ連絡が来ていなくてですね、そもそも受かっているのかもわからない状況ですので、具体的にこう、社会復帰へのカウントダウンが始まったわけでは今のところないです。はい。まあ、仮にそこが落ちたとしても、またすぐに次のバイトに応募することになると思うので、無職生活がそろそろ終わりを迎えるということにはまあ変わりないかなと思っています。再就職するまでは、無職なんで時間をね、思う存分使えるんで、何かやり残してしたことがあればやっておきたいなと改めて、ね、考えてみたんですけど、やりたいこと特にないですね。なんてしょうもない人生なんだと思ってしまうんですけど、まあ、今やっているこの YouTube チャンネルとか少林寺とかブラジリアン柔術のスポーツとか、まあ、これらを継続しながら自分のペースで働けるとベストだなと感じているので、そこら辺のバランスをこう取っていくのが今後の課題かなと思っています。はい。まあ、ここ最近のこのコメント欄でですね、無職でいてほしいとか、再就職、早まらないでっていう声をいただくようになって、あ、こういう声もあるんだなって非常に驚きました。これまではね、やれ働けだの、やれ再就職しろだの、そういうコメントをいただくことの方が多かったので、こういう反応もあることに意外性を感じております。もちろんね、大多数のコメントは温かい応援だったり、僕の動画の内容に関する素直なご感想だったり、あとはこう盛り上げようとしてくれる感想だったり、非常にありがたいものばかりなので、こうやってコメントをいただくことによってとても勇気づけられております。はい。まあ、僕はこうやってもちろんリアルに存在している人間ではあるんですけど、この YouTube コンテンツは視聴者の皆さんに僕の人生という物語をもうコンテンツとして楽しんでいただけたらいいなと思っておりますので、これからいろいろね、また展開があると思いますので、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。はい、ということで近況は以上です。続いてお便りコーナーに移ります。 マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の、計4通のお便りをご紹介いたします。いつも通りですね。はい。それでは、早速本日のお便りを読ませていただきます。札幌在住モテカワスリムで恋愛体質の OL やっています。この前マチアップで知り合った名古屋人の男性から、今度札幌行って会いたいな、だから交通費半額出してとか言ってくるとんでもない小じき野郎で戦慄を覚えました。このように人として許せない性格だったり嫌いな価値観は後藤さんの中でありますか？ということで、はい、お便りありがとうございます。送り主さんはモテカワスリムで恋愛体質の OL ということで、まあ、かなりね、あの強烈なワーディングなんですが、これなんか元ネタあるんちゃうかなと気になって思わず調べてしまいました。で、元ネタ発見しまして、始まりは2002年頃の2チャンネルで、このモテない2チャンネラーの男たちが、流行ばかりに目が行く薄っぺらくて中身のない女性のことを、批判的、侮辱的、侮蔑的に表す罵倒語として、スイーツかっこ笑いというワードを爆誕させました。まあ、そっからしばらく、このそういう女性たちを揶揄する際に、2チャンネル上では、スイーツかっこ笑いが使われてきたんですが、2007年頃に、当時流行っていた、あの、携帯小説、恋空とか、ああいう携帯小説ですね。まあ、それの、まあ、言うたら、陳腐なストーリーや文体を模した、とあるコピペ素材が、もうめちゃくちゃ流行りまして、特にその最後、末尾にあるガシポカ私は死んだスイーツかっこ笑いが見た人のこの印象に強く残ることになって、このコピペがすごく大ブレイクしたんですよね。そのコピペ商材の最初の文章が、私の名前は愛、心に傷を負った女子高生、モテカワスリムで恋愛体質の愛されガールから始まりまして、はい、ようやくここであのお便りのね、あの紹介文とつながりまして、これが元ネタだったということですね。はい、ということでモテカワスリムで恋愛体質の OL さんである送り主さんがですね、なんかどうやってこのラジオにたどり着いたんですかね。このチャンネルのあの視聴者層ってですね、あの男性が9割なんですよ。まあ、そんな中で、ちょっと僕が想定していなかったタイプの視聴者様もね、こういらっしゃることが今回分かって、非常に嬉しく思っておりますし、まあ、これからもどんどんいろんな層の方に聞いていただけるよう頑張っていきたいと思います。はい、さて、前振りが長くなってしまいましたが、マッチングアプリで知り合った名古屋人の男性が、北海道までの交通費をせびってきたとのことで、もうそんなやつ無視でいいと思います。あの、僕がモテカワスリムさんの立場だったらもう速攻ブロックです。はい、で質問に戻りますと、後藤さんが人として許せない性格だったり嫌いな価値観ってありますかとのことで、まあ、要するに嫌いな人間のタイプはどんなやつかというご質問かなと思いますが、僕が嫌いなタイプは、あの、まあ、すごいありきたりで申し訳ないんですけど、ありがとうとごめんなさいが言えない人です。まあ、もっとこう細かく言うと、あの、ありがとうとごめんなさい言う時の基準が自分と合ってない人は、こうどうしても苦手に感じてしまう傾向にあります。例えばですけど、こう待ち合わせをしていて10分くらい友達が遅れてきた時に、遅くなってごめんねって一言言ってもらえれば、もう全然何とも思わない、まあ、むしろそんなわざわざ謝らなくていいよっていうふうに思えるんですけど、まあ、仮に何の連絡もよこさず10分遅れて、まあ、それで会った時によっとだけ言って、あの謝罪がなかったら、なんかまずごめんって一言くらい言うたらと思ってしまいます。まあ、あの10分の遅刻が問題なのではなくて、10分待たせたことに何の謝罪の気持ちも持っていないっていうのがね、なんか僕の中で一個許せないポイントというか、嫌いになってしまうポイントなのかなと思います。まあ、要はこう他人を思いやるレベル感っていうのが自分よりだいぶ下やと、あんまり積極的に付き合いたくはないかなと思ってしまいます。はい、まあ、これが僕の嫌いな人間のタイプですかね。はい、ありがとうございます。続いて、あの、もう一つご紹介いたします。後藤さん、こんにちは。こんにちは。いつも後藤さんの落ち着いた話し声に癒されている30代後半のおじさんです。 ありがとうございます。昨日、いつも通り出社をしたところ、パソコンを家に忘れてきてしまい、とんぼ返りする羽目になりました。その日は重要な仕事もなかったので事なきを得ましたが、長い会社生活でこういった類のヘマをしたことがなかったので、動揺と恥ずかしさが抜けきらず、こちらに投稿して、気を紛らすことにしました。後藤さんもこういったヘマをしたことありますか？よかったら私の気が紛れるようなエピソードを教えてください。ということで、お便りありがとうございます。 やっぱり日常の中でどうしても整理できない感情って出てくると思うんで、そういう時って、自分の感情を紙でもスマホでもパソコンでもいいんで、こうやって文章に書き起こしてみると意外とすっきり整理されたりするもんなんですよね。今回はね、送り主さんはパソコンを忘れてとんぼ返りされたとのことで、これは確かにね、焦りますね。でも大事に至らず本当に良かったです。僕もいろいろヘマはあるんですけど、どれも結構笑いもないものが多くって、もしかすると視聴者の方で僕と似たような経験をされた方がいたら、僕がヘマエピソードを話すことによってそのトラウマを思い出させる引き金にもなりかねないので、このお便り自体は結構前にいただいてたんですけど、どのエピソードがねいいかなっていうのが全然思い浮かばなくて、長らくお答えすることができておりませんでした。大変申し訳ございません。で、今回、共有しても皆さんがこう気が落ち込まないであろうヘマエピソード一つ思い浮かんだんで、それを共有しますと、僕親父の誕生日にお祝いのメッセージを送るのをよく忘れてしまうんですよね。もちろん日付はねちゃんと覚えてますよ。とある月の2日が親父の誕生日なんですけど、毎月2日って気づいたら終わってませんか？月が変わる瞬間の1日であれば、あ、もう月変わったんか、早いなーってこう気を留めることができるんですけど、それ以降ってなんかもうあんまり日付を意識しなくなっちゃって、それが毎月の2日がそのタイミングですかね。あ、もう何月になってっていうので、それがやっぱ親父の誕生日なんで、それで親父の誕生日をね忘れてしまって、 2,3 日後ぐらいに、あ、そうや、忘れとった、やばいと思って謝罪文を入れてから誕生日メッセージを送るっていうのが2年に1回あります。だから言える確率っていう、成功確率が 50% といったところですね。去年の多分誕生日もそうやったかな。さすがの僕も反省したんで、今年からは Google カレンダーに毎年リマインダーを入れることにしました。忘れるとですね、もう親父は明らかにしょげるし、めっちゃ怒るんですよね。僕の父親はニュージーランド人っていうのもあって、すごく家族の、なんていうのかな、絆が強いというか、距離が近いと言いますか、英語で言うと family oriented なのもあって、もう家族の誕生日を忘れるなんてありえないんですよね。なので、忘れるとすごく怒るっていうね。はい、ということもありまして、親父の誕生日は危機感を持って臨まないといけないなと感じております。ということで、僕がやらかすエピソードは、こんな感じです。はい、白状の息子で申し訳ございませんでした。図らずも父の日っぽい話題になりましたね。はい、このマシュマロを送ってくださった送り主さんの気分が少しでも紛れたら非常に嬉しく思います。はい、ということで前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私後藤が、世の中にきちんとついていくため、このコーナーを設けることによって、世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。長期滞在型の保養施設パソナが淡路に23日オープン、クリニック併設30泊590万円からという神戸新聞の記事ですね。大阪湾を一望する淡路市岩屋の海沿いに新たなランドマークが完成した。パソナグループによる健康がテーマの長期滞在型施設で23日に開業する。外装に多くの木材を使った半円形の建物は、米国プリッツカー賞を受賞した建築家のバン・シゲルさんが設計した。ザ・パソナ・ネイチャーバース・リトリート、クリニックを併設し、宿泊者は長期滞在しながら食や運動、睡眠などのプログラムを体験、心身の状態を整える。一人当たりの料金は30泊で590万円、当期は410万円、国内外の富裕層の利用を見込む。施設は5階建てで57室あり、明石海峡大橋や神戸淡路鳴門自動車道淡路インターチェンジに近い。3泊4日のお試しプランなどもある。はい、ということで、30泊で590万円の施設が淡路島にできたということで、金額一桁多いんちゃうと思ってしまいましたね。きっと海外にも同じようなコンセプトの施設がたくさんあって、そのレベル感を鑑みた上での金額設定なんでしょうね。にしても高いですよね。夢は大きくと言いますけれども、ここに泊まれる未来が僕には、想像できないですね。590万あれば東京でも2、3年は余裕で暮らしそうやなっていう、発想しか出てこない僕にはね、一生無理なんでしょうね。僕がもし、 淡路島で宿泊するとしたら、現実的な範囲で宿泊したい施設は、ホテルニュー淡路。ホテルニューアワジっていう CM でおなじみでして、関西出身の人は、このホテルニューアワジというワードを目にしたら、普通には言えなくて、どうしてもさっきのメロディーとともに言ってしまうという特性があります。まあ僕はこのラジオのために事前に訓練したので、普通にホテルニューアワジと言えるようになりましたけど、他にもこれと同じような現象が起こるワードがありまして、それが、関西電気保安協会。です。はい。今ね、こうやって言おうとしたのも結構難しかったなって感じがするんですけど、関西電気保安協会の CM で、これも、どうしても、関西人は、関西電気保安協会って言ってしまいそうになります。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですが、このホテルニューアワジ、泊まるとしたらいくらぐらいするんかなと気になりまして調べたところ、1泊2日、朝食、夕食付きで3万円から4万円、まあ、それ以上ですね、するんで、もう普通に高級ホテルやんって思ってしまいましたけど、アパホテルでも、ここ最近は都内とかだと1泊に1万とか2万とかするケースも多いので、まあ、そう考えたら、朝食、夕食付きで淡路島の絶景を楽しみながら温泉に入れることを考えると、3万、4万で宿泊できるのはむしろお得なのかもしれませんね。はい、ということで皆さんもぜひ淡路島にお越しの際はホテルニューアワジをご利用ください。はい、すみません。この話題をどう締めたらいいかちょっとわからなくて、ホテルニューアワジの回し物みたいな感じで終わってしまいました。当然僕は回し者じゃないですからね。もうなんならこう、淡路島に縁もゆかりもないですし、まあ、同じ兵庫県っていうだけでね。はい。でも一生に一回はホテルニューアワジに泊まってみたいなっていう思いはあります。そしたらね、この先、ホテルニューアワジ、あれ泊まったこと僕あるでってね、この先一生言いますからね。はい。ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分で YouTube を作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。今回紹介する動画は、リッコ28、リッコアルバイト3。ということで、再びこのコーナーに舞い戻ってきましたリッコ28の最新動画でございます。この動画ではリッコが友達に誘われて広島のお寺でアルバイトをしたエピソードが語られています。お守りとかをこう販売していたアルバイトとのことなんで、巫女さんのアルバイトですかね。まあ、リッコはその恰幅のいい堂々とした佇まいからコメント欄では漢字の漢で男と呼ばれて親しまれているんですけど、そんなリッコちゃんが巫女のアルバイトをするっていうストーリーがまずもうフックとして面白すぎますね。はい。リッコちゃんは今回アルバイトをしていたので、まだがっつりね、やっぱ就職ってのはしてないんですかね。まあ、っていうか、もはや学生なのかどうかもよくわからないんですが、どういう社会的ステータスなんでしょうね。って、まあ考えていたんですけど、まあ普通に登録者が15万人以上いて、再生回数も平気で何十万回いっていることを考えると、割とこう贅沢に暮らしていけるくらいの収入になると思うんで、ステータスは立派な YouTuber ですね。はい。僕もリッコに負けないくらいこう面白いコンテンツを出したいなと思うんですけど、到底叶いそうにないなと、まあ、今回の動画も見て、はい、しみじみ思ってしまいました。なんか暗い雰囲気になってしまいましたけど、動画の内容はいつも通りなので、リッコ28の他の動画が好きな方はぜひ見てみてくださいね。はい、ということでおすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて、後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。後藤さんって前世紀の柴崎コウくらい肌が綺麗ですよね。スキンケアやアンチエイジングはやっていますか、ということで、お便りありがとうございます。まさか自分が人生の中でどんな形であってもこう柴崎コウと並べられる瞬間が出てくるとは思わなかったです。柴崎コウさんもずっとお綺麗ですよね。僕は柴崎コウがルイ名義で歌ってた月の雫っていう歌がめっちゃ好きで、すごい平成っぽいメロディーとアレンジで今でもたまに聴くくらい好きです。平成はなんかこんな感じのなんかスピッてる曲が多かったですよね。まあスピッてるっていう言い方はちょっとあれか、なんか言い換えるとすると、まあこう神秘的な雰囲気がある曲は令和にも昭和にもあんまりなくて、平成に特に多い印象です。先週のラジオでも触れた鬼塚千尋の私とワルツをとか、コッコのレイニングとか、ああいう曲結構好きですね。 ということで話を戻しますと、後藤さん肌綺麗ですけどスキンケアとか何かされてますかというご質問で、まず大前提として、まあ、そこまで肌は綺麗ではないです。多分奇跡的に肌が綺麗に映ってるんですけど、まあ、このカメラをこうもっと近づけると結構年相応の肌質をしているかなと思います。まあ、ただこれは本当に遺伝というか体質だと思うんですけど、ニキビとか吹き出物とかやっぱほとんどできないんですよね。ありがたいことに、あの学生の頃はかなりたくさんできて悩むことも多かったんですけど、社会人になってから、まあ、できたとしても一つとか、同時に二つできるっていうのはほとんど経験がないかなと思います。だからスキンケアとかアンチエイジングみたいなものも特別何かやっているわけではないので、まあ、正直何とも言えないんですが、一つ言えることがあるとすれば、僕の中にも大なり小なり肌の調子がいい時と悪い時がありまして、まあ、どんな時に調子がいいなと感じるかと言いますと、ちゃんと汗をかくような運動をしていて、かつお酒もそこまで飲まず健康的な食事を心がけている時に肌の調子がいいなと感じることが多いです。まあ、運動が一番大事かな。うん。で、僕の場合はこの肌の調子は結構体の調子とリンクしている感じもするので、まあ、結局はこの内面の健康を整えることに修練するのかなと思っています。まあ、ただこう4月にあのジュースの大会に向けてこう減量していた時はまさにさっき言ったようなあのお酒も飲まずに運動もしてっていう、まあ、健康的な生活だったんですけど、まあ、減量の敵であります脂質をカットしていたことが原因なのか、肌は少し乾燥していた気がします。まあ、ということを考えるとやっぱ何事もねバランスなのかなと思います。はい、こんな感じでちょっと普通のことしか言えないんですけど、もう一度言いますが、あの画面越しで見る僕の肌は綺麗と感じるかもしれへんけど、まあリアルにこう実物を目の当たりにすると意外とそうでもないよとだけお伝えしておきます。でもあの褒められるのは嬉しいことなので、あの改めまして送り主さん、メッセージとご質問ありがとうございました。はい、ということで続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。こんばんは、こんばんは、ごめん、肘ぶつけてしまいましたね。はい、アメリカ駐在されていた頃から拝見しています。あ、長らくありがとうございます。東京勤務だから東京に住むのは自然だと思うのですが、仕事を辞められた今どこにでも住める状況かと思いますが、このまま東京に住み続けたいと思いますか。また、ご親族が関西にいらっしゃるとのことですが、将来的に関西へ移ることは考えていますか。自分も東京在住ですが、将来仕事を辞めた後どこに住むべきか考えることがあります。両親や親戚は九州に住んでいるので移住する選択肢もあるのですが、自分はそこで暮らしたことがなくかなりの田舎です。一方で友人たちは、東京にいるのでこのまま東京に住み続けた方がいいのかなとも思っています。沖縄や軽井沢への移住も憧れはありますが、かといって、仕事や親族、友人など何の縁もゆかりもない土地へ移住するのは自分としては少し無謀というか現実的ではない気もしています。仕事に縛られなくなった後の住む場所についてどうのように考えていますか。ということで、お便りありがとうございます。住む場所問題難しいですよね。あのお便りにも書いていただきました通り、僕の両親は関西、兵庫県に住んでおりまして、僕も大学を出るまでは基本的にあの兵庫県神戸市にずっと住んでいたので、あの僕の故郷、いつも心帰る場所は、今でも兵庫県神戸市です。はい、まあ、そんな僕が会社を辞めた今なぜ東京に住み続けているのかと言いますと、一度コメント欄で同じような質問をいただいた時にもお答えしたんですが、あの東京の方が再就職するとなった時に選択肢が多くて、まあ、どんな場所でもこうアクセスがいいからっていうのと、今通っている少林寺の動員と柔術のジムがすごくいいんで、まあ、その環境を変えたくなかったからっていうね、この2つの理由が大きいかなと思います。あと友達が近くに住んでるのもかなり大きいですね。はい、ただ将来的にはやっぱり自分の拠点は神戸に置きたいなと思っているので、やっぱり最終的には神戸にね戻るんじゃないかなと思います。送り主さんの場合は、まあどうでしょうね。まあご両親とご親戚が九州にいらっしゃるとのことですが、まあ送り主さんご自身が住んだことなくて、知り合いもあまり九州にのその土地にいらっしゃらないのであれば、もし僕が同じ立場やったら、馴染みがあって、まあ知り合いも多い東京に住み続けるんじゃないかなと思います。もちろんご両親の健康状態とか、ご自身の経済状況によってそこは大きく変わってくるとは思いますけどね。まあ知らない土地への移住に関して言うと、まあ、これも経済的に余裕があればの話になりますけど、もし僕が移住先として気になっている場所があったとすると、まずは、まあ、1、2週間くらい Airbnb みたいな、 場所を、まあ、その土地で探して宿泊して、そこでの生活を一度疑似体験するかなと思います。やっぱり観光で行くのと住むのって全然感覚が違うと思いますしね。まあ、例えばですけど、仮に僕がヒューストンにもう一回住みなさいって言われたら、全然喜んで住めると思うんですが、ヒューストンに観光行こうよって言われたら、いや、別のところ行かへんと、ね、そんな感じでこう思うと思います。はい。まあ、あんまりまとまりがないんですけど、僕の住む場所に関する考え方はこんな感じです。住む場所が変わるのは、人生が変わるのとほぼほぼ同義な気がするので、なるべく慎重に検討しつつ、お試し期間を設けて判断するっていうのがベストなんじゃないかなと思います。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは7件のお便りですね。はい、ここ最近のラジオでは1回の放送につき4通紹介できているので、まあいいペースですね。はい、お便りいただけているのかなと思います。がしかし、油断しているとまたお便りストックがめっちゃ少なくなって、もうコーナー終わっちゃうよってね、パニックになってしまいますので、コーナー継続のためにも概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見、質問、感想など、どしどしお送りください。お悩み相談ももちろんウェルカムです。はい、お待ちしております。ということで、最後にラジオ番組らしく、天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということで、この天気予報もですね、各土地で聞いてくださっている方がいらっしゃるとのことがね、つい最近わかりましたんで、非常にやりがいを感じております。はい。まあ、勝手に共有してるだけなんですけどね。はい。まず東京ですね。明日6月22日月曜日の天気が晴れ時々曇りで、最高気温が29度、最低気温が21度ですね。はい。30度まではいかないものの、まあ、29度ってなったら結構ね、もう暑いですね。はい。降水確率も 20% とかなので、まあ雨は降らないんじゃないかなとは思いますけど、まあそこはちょっとわかんないですね。僕、気象予報士じゃないんで。はい。続いて、神戸市中央区の天気です。明日6月22日の月曜日は、東京と同じですね、晴れ時々曇りで、最高気温が28度、最低気温が22度ということで、まあ同じね、太平洋側ですので、東京とあんまり変わらないなという印象ですかね。はい、暑さにはお気をつけください。続いて、ニュージーランドクライストチャーチの天気です。ニュージーランドは南半球に位置しておりますので、日本とは季節が真逆でして、今は、秋から冬にかけて季節が移ろっているタイミングです。ということもありまして、明日6月22日月曜日、クライストチャーチの天気は晴れてはいるんですけれども、最高気温が11度、最低気温が4度。はい、かなり寒いですね。こんな寒いんですけど、湿度を見ると 99% って書いてあって、すごいですね。なんかもう溺れちゃいそうやなっていう感じがします。はい、まあ11度なんでね、まあその空気の中で、包含できる水蒸気が、まあ一番マックスなんかな。なんか雨降りそうな感じしますけど、晴れてて湿度 99% ってあり得るんですね。ちょっと気象学僕あんまよくわかんないんですけど、はい、まあ、蒸し暑くはならないでしょうね、11度やったらね。不思議な天気やなと思います。このウェッティーなウィンターっていうのもクライストチャーチの特徴かなと思います。はい。最後は、アメリカテキサス州ヒューストンですね。ヒューストンはですね、時差の関係上、このラジオを投稿するタイミングでは、また本日の未明になりますので、本日の天気をご紹介します。本日の天気が、曇り時々雨で最高気温が30度、最低気温が26度ということで、なるほど、なるほど。まあ、そんなに日本と変わんない感じですかね。まあ、来週以降は結構30度を超えて、まあ、35度近くになるようなタイミングもあるとのことなんで、引き続き熱中症にはお気をつけください。で、まあ、この晴れ時々雨っていうのも、まあ、ヒューストンのあるあるなんですが、結構ゲリラ豪雨的な、で、しかもめちゃくちゃ本当に、まあ、豪雨っていうのが、適正なくらい、めっちゃ強い雨が降るので、車運転される方はね、特にお気をつけください。 はい、ということで、ラジオは終了となります。また来週の日曜夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。まあ、来週に関して言うと、土曜日の夜8時からライブ配信も行いますので、そちらもぜひね、ご参加いただけると嬉しいです。はい、ではでは、以上です。